皆さん準備は万端ですね。今日も神様の御言葉を受け取っていきたいと思います。では今日はですね、マタイの15章から皆さんに御言葉を分かち合っていきたいと思います。聖書をお持ちでしょうか。マタイの福音書15章21節から28節そしたらまたもや岡田兄弟から、21節そして竹さんの方に一節ずつ回っていただきたいと思います。お願いします。
それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。
すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。
しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに言った、あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。
イエスは答えられた、私はイスラエルの家の失われた血液たち以外のところには使わされていません。
しかし女は近寄りイエスを呼んだ。私はイエスを呼んだひれ伏し、主よどうかお助けくださいと言った。
イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、
女は言った、主よごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。
その時イエスは彼女に答えられた、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。
アーメン。では今日はありがとうございました。この箇所からメッセージしたいと思うんですけども、この箇所一度は読んだことあるかなと思うんですけども、ここカナン人の女がイエス様の前に来て、でイエス様は、彼女にどういう対応をされたかというと、私は、イスラエルの失われた羊以外のところに使わせていません。彼女を、拒否したんですね。しかし彼女は諦めずにイエス様の前にひれ伏して、主よどうぞ私を憐れんでください、助けてくださいと言いました。しかしまたもやイエス様はこの彼女に対して、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやることは良くないことです、またもや、否定拒否されました。しかし彼女はそれでも諦めずに、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、そしてイエス様が あなたの信仰は立派ですと言われたんですけども、この箇所から最初私は、諦めない信仰ということに関してお話ししようかと思ったんですね。ただこのそのメッセージを祈っていく中で、イエス様が私たちにそれよりももっと求めておられることをこの箇所から示されたんですね。今そのこれからはそのお話をしたいと思うんですけども、この女性はこのように何度も何度も神様に断られて拒否されて、もうしまいには子犬と言って蔑まれて、しかし彼女は諦めなかったんですけども、このまず彼女の姿としてこう注目したい点が3つあるんですね。でそれは、で彼女はまずカナン人であった、これは異邦人なんですね。で当時この異邦人カナン人っていうのはイスラエルの人から見たら汚れた民族だったんですね。で神の祝福を受けるに値しないっていう、民族だったんですけども、でイエス様が私は羊、失われた羊以外のところには使わされていませんって言ったのも、もともと旧約から神の御心はイスラエルにあったんですね。で、イエス様はその父なる神の御心を行うためにイスラエルの宣教が召しイエス様のするべき場所だったので、このように答えたんですけども、最初このカナンの女の人が、来た時の一番目の姿なんですけども、22節ここで、彼女はまず、主よダビデの子よ、私を憐れんでください、 娘がひどく悪霊に取りつかれてるんです、まあ、彼女はまず自分の問題をイエス様に解決してもらいたくて来たんですね。でそれをまず訴えました。じゃあ次に、彼女が取った行動っていうのは、まあ、イエス様がその私はイスラエルだけに使わされてるんですよって断られたんですけども、その態度によってカナンの女の人は、私の民族は神の祝福を受けるに値しないと分かって、改めて分かった。でイエス様の宣教はイスラエルにあるって分かった。だけどだからこそ、じゃあ神の憐れみが私には必要だと思ったんですね。で彼女は2番目にこう言っています。女は25節、その女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ私をお助けくださいって言ってるんですね。第1番目に彼女は娘の問題を直して解決してもらうためにやってきました。しかしイエス様の態度によって、自分は祝福を受ける値しない民族だけど、だからこそ神の憐れみが必要だということに気づいたんですね。そしてまず自分を憐れんでもらうこと、自分を助けてもらうことを、求める姿に変えられました。主よ私を助けてくださいと言ったんですね。でその後に、それでもイエス様は子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてあげるのは良くないことです、でまたこう拒否をされたんですね。でこの後に撮った彼女の姿がとっても大事なんですけども、彼女はこう答えました。主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。このパンは一体何を表しているでしょうか。わかる方、わかる方いらっしゃいますか。この
生産式のパン、
生産式のパン、このパンの例えは生産式のパンだと。神様の体ですね、イエス様の体ですね、ほぼ正解です。イエス様の体、他に何かありますか。このパンは
祝福、
霊的な祝福、そうですね。他にありますか。
契約みたいな、
契約、命の契約ですかね、神様の。はい、正解です、皆さん合ってます。でこれヨハネのですね、ヨハネの7、今日やりましたね、デボラ先生が言ってました6章35節をお開きください。じゃあヤスちゃん読んでもらえますか。
イエスは彼らに言われた、私が命のパンである、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して困ることがない。
はい、ありがとうございます。私が命のパンですということは、イエス様ご自身が命のパンですよ、そして私のところに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。で戻りますけども、マタイの15章の先ほどのカナン人のところですね、カナンの女が最後このパン、私は、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてあげることは良くないことです、しかし子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女の最後の姿は、これは実はイエス様ご自身を求める姿に変えられたんですということなんですね。彼女は第一番目に自分の問題を持って、自分の娘の問題の解決のためにイエス様のところに来ました。2番目にイエス様の態度によって自分自身がまず憐れんでもらわなきゃいけない存在であることを知りました。そして第3番目にイエス様自身を求めなければならないということで彼女は気づいたんですね。イエス様はイスラエルのために使わされていました。しかし彼女は諦めませんでした。イエス様が憐れみ深く慈しみ深い方だと知っていたので、神の祝福を値するに値するに至らない私であるけれども、それでもイエス様ご自身、この命のパン、イエス様ご自身を私はいただきたいんです、彼女はそういう姿に変えられたんですね。そしてイエス様が 28節で、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。でありますね。イエス様はここで、ああ、あなたの信仰は立派です。イエス、私の名によってその悪霊が去るようにと言ったわけでもなく、またその言葉で何かを命じたわけでもない。彼女に言ったのは、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにって言ったんですね。ただそれだけです。そしたら、その娘はその時から治ったんですね。というのは、彼女がその3段階、自分の問題を持ってきた、しかし憐れみを神に求めるようになった、そして最後イエス様ご自身を求めるような、そのイエス様ご自身を求めた時に彼女の娘の問題が解決されたんです。私たちは時としてその癒し、例えば癒しとあとは問題だけのことを考えてイエス様のもとに来ることはないでしょうか。イエス様のうち、イエス様が十字架になされたのは、イエス様が全て私たちのために追ってくださったのは、救い、そして癒し、そして解放、そして問題の解決、この全てはイエス様の中にあるんですね。彼女はそれに気づいたんです。彼女はイエス様自身を求めなければならない。私たちは癒し、この体の癒し、この問題の解決のために、イエス様、私のこの山を癒してください、イエス様、この問題を解決してくださいって、イエス様ご自身じゃなくて、イエス様の一部、イエス様がしてくださる一部だけを求めて行ってしまう、来てしまう場合があるんじゃないでしょうか。ただイエス様は私たち一人一人に望んでいるのは、本当にイエス様自身、イエス様のうちに全てがある、イエス様のうちに解決がある、イエス様のうちに癒しがある、イエス様の中に解放があることを知って、イエス様自身を求めることを主は願っておられると私はここで受け取りました。で、エペソの、エペソ書ですね、ちょっと開けていただきたいんですけども、エペソの1章23節をお開きください。エペソ1章22節23節をシリアさんね、あ、読んでいただけますか。22章で、まさみちゃん、まささんが23節、あ、どちら読んでいただいても大丈夫です。
また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会に お与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
アーメン。この今読んで、ありがとうございます、読んでいただいた23節には、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですって書いてあります。このキリストこそが一切のものを一切のものによって満たす方、このキリストのうちに全てがあるということを私たちはもう一度覚えないとならないんですね。で、私が証なんですけども、進学校に通っていた時に、まあ、ちょっと職場かなりハードで、まあ、ストレスも大きかったので、突然この目の上のまぶたが両目がこう赤く腫れ上がって、でそこから皮がむけるっていう感じになってしまって、それが1ヶ月ぐらい続いたんですね。で、まあ、皮膚科に行ってステロイドをこう塗ってもらったり、塗る薬をもらったんですけども、そのステロイドを塗ってる時は良くなったんですけど、それをまたやめちゃうとまた戻っちゃって、もう化粧もできないし、もう腫れ、どんどん顔が腫れちゃって、もうこんな、やっぱ女性にとってこれはもう本当にすごく辛いことだったんですね。で、まあ、その癒しをずっと祈ってたんです。イエス様、本当に私のこの目を癒してください、イエスキリストの皆によって癒されよ、もう何度も何度も祈りました。また彼の打ち傷によって癒されよって、もう何度も何度もこう祈ったんですね。ただ全然癒されなくて、本当にそのステロイドを塗って良くなるけど、一時的に良くなるけど、またぶり返すっていうのを続けてたんですね。で、ある時もう私は諦めて っていうか、まあ、いつかも神様がきっと直してくださるだろうっていうふうに諦めて、で進学校の正解が授業の一番最後の日にあるんですけども、その前の時間に空き時間があるんですけど、講壇の近くに行って、私はもうただイエス様はご自身を求めようと思って、もう全て自分のいろんな悩みとかも置いてイエス様だけをただ求めようと思って、ひたすらイエス様私のところに来てください、イエス様来てくださいって祈ったんですね。もう1時間以上イエス様って、でその最後に私の心にはっきりと言葉として神様が語られました。それはあなたは今日私の栄光を見るって語られたんですね。でおっと思って、神様今日の正解やばいんじゃないですかみたいな、今日絶対何か起こるこれと思って、すごい期待とワクワクでこう正解に臨んだんですね。で、まあ、正解が始まりました。で正解は、まあ、普通にメッセージがあり、そして普通にミニストーリーがあり、ああ今日も恵まれたっていう感じだったんですけども、まあ、いつもと変わらないかったんですね。私の中でおかしいな、あの言葉は空耳だったかなって思って、でもその正解というか、その夜家に帰ったその日から私の両目が治ってたんです。私は癒しを求めたわけでもなくて、もう諦めたんです全てを。神様はもう全て諦めました。もういつか神様がどうしてにかしてくださる、だからイエス様ご自身、イエス様来てください、私にイエス様来てくださいでひたすら祈ってたら、神があなたは今日私の栄光を見るって言って語ってくださって、それから1ヶ月悩んでたその目の上の皮膚の病気が完全にそこからもう再発しなくなったんです。癒されました。ハレルヤ、お願いします。今日イエス様が皆さんにこう問われていることがあると思うんですね。それはあなたは私が癒すから私を信じるのですか、私が祈りに応えるから私を愛するのですか。イエス様は今皆さんに私に自身にそうやって問われていると思うんですね。イエス様はすでに死をもって私たちを愛してくださいました。たとえ祈りが応えられなくても、たとえその問題が解決されなくても、私は愛されてないではないんです。もう神は命を捧げてまで私を愛してくれた愛をもう示されたんですね。その愛は決して揺るぐこともないし、それが間違いであることはない、それは変わることもないんですね。あなたは今日何を求めてきましたか。イエス様がこの祈りに応えられる、この女が何度も何度もこうイエス様が拒否をしたり応答しなかったり、そのようなプロセスを通ったのは、この女にイエス様が気づいてほしいことがあったから。それはイエス様ご自身を求めること、その姿に彼女が至ることをイエス様を求めておられたんですね。から例えば今その癒しがなかなか起きなかったり祈りが応えられなかったとしても、神様はそのプロセスの中であなたに何か気づいてほしいこと、学んでほしいことがあるからなんですね。愛、決して神が愛してないからではなく、神の愛の中でそのプロセスがあることを覚え続けてほしいと思います。今日は、私たちは自分のいろんな思いとか自分の祈りの課題とかたくさんあると思うんですけど、全てを下ろして全てが思っているイエス様だけを求めていきたいと思います。